皆様、こんにちは。ライフネット生命保険株式会社経営企画部の田中でございます。本日はお忙しい中、ライフネット生命保険株式会社2020年度第1四半期決算発表における電話会議にご参加いただき、誠にありがとうございます。それでは、これより電話会議を開始いたします。本日の説明者は代表取締役社長の森良介、執行役員の岸本巌、執行役員の近藤良介の3名になります。
代表取締役社長の森です。よろしくお願いいたします。
執行役員の岸本と申します。よろしくお願いいたします。
執行役員の近藤です。よろしくお願いします。
最初に皆様にお断り申し上げます。本日の会議におきましては、会社側からのプレゼンテーションパートは録音し、ウェブサイトから配信する予定でございます。また、質疑応答パートはテキストデータをウェブサイトで開示いたしますのでご了承ください。それではまず社長の森からご説明申し上げます。
皆さん、こんにちは。森でございます。本日はお忙しい中、決算説明会にご参加いただき、誠にありがとうございます。当社は本日15時30分に2020年度第1四半期決算発表をしました。発表資料は当社 IR ウェブサイトに掲載しております。本日はその資料のうち、決算説明資料を用いて私から決算の概要をご説明させていただき、その後質疑応答に移りたいと存じます。それでは説明を始めます。2ページをご覧ください。まず、2020年度第1四半期の主な実績です。保有契約業績は着実に増加し、年換算保険料は前年度末比で 6.1% 増加の164億6100万円となりました。また、新契約業績は力強く成長し、年換算保険料は前年同期比で 41.9% 増加の11億6600万円となりました。保有契約から生じる利益を示す指標として開示している修正利益は8億5400万円となりました。そして、経営方針において重要な経営指標として定めているヨーロピアエベレッドバリューは759億2100万円となりました。前期末からの増加額のうち、基幹業績の成長を示す修正 EV 増加額は21億2200万円となりました。主な取り組みとしては、セブンフィナンシャルサービスとの事業を開始し、先方のブランドを冠したホワイトレーベル商品の提供を開始しました。加えて、当社の商品に対しては外部から高い評価をいただきました。また、7月には資本調達を行いました。後ほど詳しくご説明しますが、本日ご説明する各種数値は、2020年度第1四半期、すなわち4月から6月までの数字となり、7月に完了した海外公募増資の影響は含まれておりませんのでご注意ください。3ページは保有契約業績の推移です。保有契約の年換算保険料は164億円、件数は38万7775件となりました。好調な新契約業績を背景として、保有契約の成長ペースが一段加速していることがお分かりいただけると思います。4ページは保有契約の内訳です。前年度末時点と比較しても、商品の構成比に大きな変化はございません。一方で、解約執行率は 5.5% となり、前年同期比で大きく改善しました。改善の背景には、昨年度から本格的に取り組んでいる解約執行率改善のための各種施策の実行に加え、新型コロナウイルスの影響も一定程度あるものと考えております。そのため、今後の解約執行率の推移については引き続き注視してまいります。5ページは新契約業績の推移です。新契約の年換算保険料は前年同期比 41.9% 増加の11億6600万円。件数は 47.2% 増加の2万8136件となり、ともに四半期の過去最高業績を達成しました。ウェブサイトの継続的な改善と広告宣伝の積極的な投下によるブランド力の向上への取り組みがベースとなり、 新型コロナウイルスの影響が足元の新規約業績を一段と押し上げたことでこのような結果になったものと認識しております。当社は、ウィズコロナ、アフターコロナの事業環境において、生活者の行動様式が不可逆的に変化すると考えられることを踏まえ、より多くのお客様にオンライン製法としての当社の価値をお届けできるよう、これからも邁進してまいります。6ページは営業費用効率です。左下の表に投下した営業費用を記載しています。2016年度から19年度までは年度通期の金額であり、20年度は第一四半期の金額です。新契約業績は大きく伸長した一方で、当第一四半期に使用した営業費用は前年同期と同水準の規模にとどまったため、第一四半期の1件当たり営業費用は5万3000円となり、昨年度に比べ大幅に改善しました。2020年度においては、5月の通期決算時にご説明した通り、2019年度よりも営業費用効率を改善させることで、成長と効率のバランスを意識した事業運営を進めてまいります。次に、営業費用以外の事業費の効率についてご説明します。7ページをご覧ください。営業費用を除く事業費は8億3400万円。保険料収入に対する比率は 21.2% となりました。当該事業比率の改善は、ユニットコストの低下を意味しており、収益性の向上、およびヨーロピアンエベドドバリューの増大に寄与する重要な要素になります。引き続き改善に向けた取り組みを継続してまいります。8ページは生命保険会社の会計構造です。こちらは繰り返しのご説明となるため、今回は割愛いたしますが、当社の収益性を適切にご理解いただく上で大変重要な点ですので、適宜ご参照ください。9ページは修正利益の推移です。現行の法定会計では、収入と費用の発生時期にズレが生じ、新契約の獲得費用である営業費用が当社の収益性の実態を分かりにくくしていると考えています。そのため、収入と費用の発生時期が異なる営業費用を除き、その他、再保険や責任準備金などテクニカルな損益要因の影響を調整することで、保有契約から生じる期間利益を修正利益として開示しています。当第一四半期の修正利益は8億5400万円となり、保有契約から生じる利益を着実に計上できていると考えております。10ページはエンベデッドバリューの構造です。ヨーロピアンエンベデッドバリューは、保有契約が今後生み出す、法定会計上未実現の将来利益の税引き後価値を加味した純資産。いわば純資産の現在価値でありまして、当社は重要な経営指標としてヨーロピアンエンベデッドバリューの成長に着目をしています。構造の説明は割愛いたしますが、当社の成長性と中期的な収益性を適切にご理解いただく上で重要な点ですので、こちらも適宜ご参照ください。11ページをご覧ください。当社のヨーロピアンエンベデッドバリューの主な特徴は2点ございます。1点目は2012年3月の上場以来、力強い成長を実現し、継続的に増加していることです。2点目は金利変動への耐性の高さです。10ページ以降でご説明します。12ページをご覧ください。当社のヨーロピアンエンベデッドバリューは2020年6月末時点で759億2100万円となりました。2012年3月の上場以降、年平均成長率 19% で持続的に成長しています。特に将来利益の蓄えである保有契約の将来利益原価の年平均成長率は 36% で、EV の成長を力強く牽引しています。なお、冒頭にお伝えしました通り、7月に完了した海外公募増資による純資産の増加は、6月末時点の EEV の数値に反映されておりませんのでご留意ください。13ページは2020年3月末から2020年6月末への EEV の変動要因です。当社は EEV の変動のうち、ご覧のスライドの緑の点線枠で囲っている新契約価値、将来利益原価の割り戻し、及び保険関係の税制条件と実績の差、これら3点の合計を修正 EV 増加額として捉え、当社の基幹業績を表す指標として開示しています。 当第一四半期の修正 EV 増加額は21億2200万円となりました。このうち新契約価値は15億4200万円となり、好調な新契約業績により新契約価値を中心とする修正 EV 増加額が EEV の成長を牽引しました。なお、保険関係の前提条件は半年に一度の頻度で実施をしていますので、2020年6月末において変更は行っておりません。14ページは当社と国内の上場生命保険会社における EV の金利及び株価等の変動に対する感応度を示しています。昨今、新型コロナウイルス感染症の影響などにより市場金利も左右されているものの、当社は相対的に金利及び株価等の変動の影響を受けにくい資産の運用と商品のラインナップであることから、ご覧の通り当社の金利等の変動に対する EV の感応度は極めて限定的となっています。エンベッドバリューの成長には様々なドライバーがありますが、あくまで当社は金利の上昇にベットせずとも保有契約の伸長と事業効率の改善によるオーガニックグロースでエンベッドバリューの持続的成長を目指したいと考えております。15ページは貸借対照表の要約です。2020年6月末時点の総資産は422億9800万円、負債は333億4600万円、純資産は89億5100万円となりました。支払い余力を示す指標であるソルベンシーマージン比率は 2093% となりました。なお、冒頭にお伝えしました通り、7月に完了した海外公募増資による純資産の増加は6月末時点の貸借対照表やソルベンシーマージン比率には反映されておりませんので、ご留意いただければと思います。次に当第一四半期の主な取り組みをご説明します。当社は経営方針の重点領域に掲げた販売力の強化を目指しまして、ホワイトレーベル事業を拡大しております。本年4月からは株式会社セブンフィナンシャルサービスのブランドを冠した商品、セブンフィナンシャルサービスの生命保険をセブン&アイグループのお客様に向けて販売しています。また当社の商品については外部機関から高い評価を獲得することができました。引き続きお客様のご期待に沿う商品サービスの提供に努めてまいります。続いて17ページでは7月に行いました海外公募増資及び売り出しについて実施概要及び目的をご説明します。まず案件総額は新株発行と売り出しを合わせて約138億円となりました。新株発行としては欧州アジアの海外市場から約90億円を新規に調達しました。調達した資金はすべて成長投資に充当する予定です。5日間のロードショーを伴うフルマーケティングの公募となりましたが、大幅な需要超過を背景としてディスカウント率は 4.02% にとどめることができました。また本案件には上場前からの大株主2社が売り出し人として参加しました。従来より当社株式には市場流動性が課題であるとのご意見を資本市場の方々からも伺っておりましたが、本売り出しにより市場流動性の向上が期待されるものと考えており、18ページをご覧ください。本案件ではグロースとトランスフォーメーションの2点を大きなテーマとして、2020年に上場した際のような大きな期待を取り戻していくことを目的と定めて準備をしてまいりました。2012年に上場した際のような大きな期待を取り戻していくことを目的と定めまして準備をしてまいりました。まずグロースとしては国内だけではなくアジアにおける上場金融機関の成長株としての評価とポジショニングを確立することに加えて、調達した資本の活用により保有契約業績の成長スピードをさらに加速していくことが狙いとなります。またトランスフォーメーションとしては2018年に経営体制を変更した際にお伝えした通り、当社をインターネットの生命保険会社から生命保険のインターネット企業へと進化させること、および不動株比率の上昇を通じて市場流動性を大幅に向上させることなどにより、資本市場の方々からの株式価値評価を抜本的に変革することが狙いとなります。19ページをご覧ください。こちらは 当社の財務パフォーマンスをユニットエコノミクスの観点から、生涯顧客価値、LTV と顧客獲得費用、カックを用いてお示しするものです。当社事業のパフォーマンスを測定する上で重要な点は、長期にわたる保険料収入に基づく生涯顧客価値、LTV をどの程度の顧客獲得費用、カックで獲得するかにあります。2019年度を例にご説明しますと、約27万円の LTV を約7万5千円のカックで獲得しているというユニットエコノミクスになります。このユニットエコノミクスを維持、改善している限りは、契約業績を伸長させることが企業価値の向上につながると考えられるため、積極的に営業費用を投下するという経営判断を支える事業認識となっております。20ページでは、2020年度の業績予想をご説明します。今年度の業績予想は、5月の通期決算発表時におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、合理的な算出が困難であったため、控え時としておりました。足元では、引き続き将来の見通しが不透明な事業環境が継続はしてはおりますが、現時点での入手可能な情報に基づいて算定し、当決算で開示することといたしました。2020年度の業績は、修正共同保険式再保険の影響を含み、経常収益200億円、経常利益及び当期純利益はマイナス32億円を見込んでいます。また、新契約の年換算保険料は40億円を見込んでおります。なお、内数として記載しております修正共同保険式再保険の影響額には、2019年度に出済した契約にかかる再保険貸しの償却による影響も含まれていますので、ご留意いただければと思います。21ページは2018年11月に作成発表いたしました経営方針です。で、今後も経営理念に基づく事業運営により、オンライン製法市場の拡大を力強く牽引するリーディングカンパニーを目指すとともに、ヨーロピアンエンベデッドバリュー1000億円の早期到達に向けて邁進してまいります。以上で2020年度第一四半期決算の説明を終了いたします。ご清聴ありがとうございました。